皆さんこんにちは。新刊ラジオ第408回1月24日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。年が明けてですね、そろそろ1ヶ月が経とうとしています。皆さん初詣はお済みでしょうか。まあ済んでると思いますけどもね。僕はですね、毎年地元の友達とですね、31日の深夜に、つまり年が明けてすぐにですね、友達の家の近くの大きなお寺に初詣に行くことにしています。去年もそうでした。でですね、一つ気づいてることがあるんですけども、そこはですね、お寺なんですよね。初詣の起源ちょっと調べてみたんですけども、もともと氏神様といって、その地域を守る神様をお参りするか、恵方参りといって、その年のいい方角にあるお寺か神社にお参りすることだったんですが、毎年同じお寺なんですよね。まあ、去年は去年でね、まあ、クリスマスを祝ったりしたし、まあ、今更なんですけども、まあ、日本人は宗教観念をね、幅広く捉える人が多いような気がします。さてそんな前置きがあったところで、今回はですね、日本で有名なあの神社に関する小説を紹介しようと思います。さあ一体どんなお話なんでしょうか。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております内田康夫著、靖国への帰還という本です。はい、靖国への帰還、靖国神社のお話ですね。まずは著者の内田康夫さんのお話ですが、とても有名なベストセラー作家です。浅見光彦シリーズがね、代表作でしょうか。まあ、とても多くの作品を執筆されている作家さんでね、僕もさすがに全てを読んだことはありません。余談ではありますけどもね、高校の大先輩でした。僕も内田康夫さんも埼玉県立川越高校出身です。というわけで先輩紹介させていただきます。内田康夫さんといえばですね、現代旅情ミステリー、まあ、平たく言えば、旅行先などで殺人事件が起きてそれを解決するお話が多いんですが、この本靖国への帰還はそういったお話ではありません。さあ一体どんなお話なのか。まあですね、今インターネットを見てる方はですね、タイトルと表紙、そしてね、この本の帯に書かれてる説明なんかでね、想像がつくと思うんですけども、まずはこちらのドラマをお聞きください。
さて、行くか。失礼、脅かしてしまいましたか。
ええ、いえ、少し。何をしてらしたんですか。
アリを見ていました。
アリ？
おかしいですか、アリを見るのは。
いえ、ごめんなさい。でも、立派な軍人さんがちっちゃなアリを見てるのって、想像するととても不思議な風景なんですもの。
風景はひどいな。自分は劣気とした人間なんだけど。
あら、風景画の中にだって人がいることはありますわ。ミレーの晩鐘ですとか、落ち穂拾いですとか。
ああ、君は絵を描きに来たのですか。
ええ。明日までの宿題なんですけど、いい画材がなくて。
だったら、自分を描いてくれませんか。そうだ、まだ君の名前を聞いていませんでしたね。僕は武者茂、武者の工事実篤の武者に滋養競争の字と書いて茂と読みます。
珍しいお名前ですね。私は沖由美子です。沖津白波の沖に、あるなしのあるに、美しい子です。
はい、というわけでまずはこの作品の冒頭部分をお聞きいただきました。時代背景はですね、昭和19年です。そう、戦争の真っ只中のお話なんですね。主人公武者茂はですね、22歳の飛行機乗り。このお話は小説なんですけれども、まあ、実際のね、第二次世界大戦中も僕より若い人たちがね、こう飛行機に乗って戦ってたんだなーっていうのをちょっと実感しました。今回皆様にお聞きいただいたシーンでは、のどかな自然と若い男女の出会いといったね、まあ今では当たり前の日常が描写されていました。舞台はですね、烏帽子岩が遠くに見える茅ヶ崎海岸です。 まあ、茅ヶ崎出身の方はね、まあ、時代こそ違えどかなり共感できるんじゃないでしょうか。ね、茅ヶ崎海岸でね、異性と会話したことなんかありませんか？なんかちょっと素敵だなと思うんですけども。まあ、ただですね、今と昔違う時はですね、その時出会った男の人が、いつ死んでもおかしくない状況だったか否かというところだと思います。まあ、今じゃね、そんなことめったにないですからね。でもね、当時はそれが当たり前だったんです。ちょっとした余談なんですけども、僕もですね、祖母から、おばあちゃんからですね、思い出話と聞いたことがあるんですけども、都内のダンスホールかどっかでですね、知り合った当時同い年くらいの軍人さんとですね、たびたび会う機会があったんだそうです。ね、おばあちゃんやるなと思ったんですけども、それがですね、ある時を境にその軍人さんとぱったり会えなくなってしまったと。まあどうなったのかはですね、まあおばあちゃんも知らないし、まあやっぱり戦争で亡くなったのかななんて言い方をしてましたけども、まあそんな話を聞いた時ですね、僕は妹と二人でね、長いため息をつきましたね。まあ今よりね、男女の出会いが少ない時代、まあむしろ少ないからこそ貴重だった時代にね、まあそういう風に男の人が死んでしまうっていう物語がね、まあよくあったというか、ありふれていたというのがね、ちょっと衝撃でした。さてそんなコーナーでね、戦争時代のお話をしてきましたけども、ドラマもう一つ用意しております。ちょっとね、今回登場人物が違うシーンです。聞いてみてください。どうぞ。
周囲には死んだら泣いてくれる人はいるのですか？
それはもう母と妹は泣くだろうな。
いえ、そうではなく恋人です。
そんなものはいないよ。
私は沖由美子です。沖津修羅波の沖に、あるなしのあるに、美しい子です。
柳にはいるのか？
自分には妻と娘と息子がおります。
え、そうなのか？
自分の家は三浦の葉山で菓子屋を営んでおりまして、自分はそこの跡取りなのです。そんなわけで早い結婚をしなければならなかったのであります。
なるほど。それじゃあめったなことでは死ねないな。
正直言えばそうですが、しかし自分と同じような境遇の者は軍隊には無数にいるわけでして、死ぬ覚悟はできております。女房にもその覚悟をさせ、死んだら靖国神社に会いに来てくれと言ってあります。
そうか。俺も妹に同じことを言った。俺の肉体は多分空中で死産してしまうだろうから、墓に入れる骨などない、魂だけが靖国神社に帰っているとね。
できることなら自分は注意と一緒に死にたく思います。
まあいつも一緒に飛んでいるんだから、その可能性は大きいだろうな。死んだら仲良く靖国神社まで飛んでいくか。
死ねば本当に靖国神社に祀られるのでありましょうか？
ああ、そのようだね。俺は何度か靖国神社に参ったが、その都度死ぬとここに入るのだと思った。神社に過去帳みたいのがあって、名前が記入されるらしい。大勢の参拝者がいて真剣に拝んでいる。俺もその一人だったが、いつか軍神として拝まれる側になるのかと思うと、いささか妙な気がした。未来永劫全ての国民の記憶に刻まれ祀ってもらえるなら、華々しく散ってやろうじゃないかという気になった。
自分もそう思いました。親や妻たちが手を合わせている姿が頭に浮かんで、かわいそうだなと思いました。しかし国民は自分らのことを忘れずにいてくれるのでしょうか？
忘れはしまい。とにかくそう信じるほかないさ。国のため、彼らのために死んでいくんだ。忘れられるはずがないさ。
そうですよね。きっと覚えていてくれますよね。
はい。というわけで今度はですね、主人公の武者茂が厚木基地内で仲間の柳市長と話すシーンをお送りいたしました。 舞台背景としてはですね、ちょうどあの神風特攻隊が実用化されて戦線に投入された時期です。そのためですね、武者と柳はね、ついこういう会話を交わしたんですね。そんな二人の心の拠り所になっていたのが靖国神社。まあ、死んだら靖国神社に祀られて、親しい人たちはそこに会いに来てくれるさ。まあ、そういうふうにお互いが言い合うシーンでした。そしてですね、この靖国神社がですね、この作品全体のキーワードとなります。この後主人公の武者茂はですね、ある不思議な体験をします。そして物語は佳境に入っていくのですが、続きは皆さんがご自分の目で確かめてみてください。靖国への帰還、内田康夫著、講談社より定価1680円で発売中です。というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。ね、僕個人としてはですね、この小説ね、扱っているテーマがとても好きだったので一気に読み進めることができたんですが、先ほどですね、収録中にディレクターの方から、今回のディレクターですね、ちょっとあの靖国への帰還、読んでないでちょっと録音だけお願いしたんですけども、物語佳境に入ってくってどうなってくのっていう質問があったんですけども、あれこれ言っちゃっていいのかなという感じなんですけどね、靖国神社参拝問題ありますよね。あれがですね、実はその物語の後半でクローズアップされてくるんです。靖国神社にその参拝するということが、まあ、政治的にはこういう意味を持っているが、民衆の思想的にはこういう意味を持っているよねというのがですね、この登場人物たちの、ね、動きを通して、この内田康夫さんが多分描きたかったことなんだろうなっていうのが、僕がね、本を読んでいた感想です。そういうふうに矢島が言ってもよくわかんないよという方はですね、まあ、ぜひ本を読んでいただきたいんですけども、この内田康夫さんの作品はですね、あのキャラクター描写に定評がありまして、まあ、登場人物たちもね、イメージが明確に湧く、とても読みやすいストーリーとなっています。本当ね、言い足りない部分が結構あるんですけども、物語のね、核心がね、本当にこの後来ちゃうのでね、これ言えないんですよ。これ言えないので、あとは皆さんぜひご自分の目で読んでみてね、皆さんなりにこの作品に込められている問題意識を考えてみてください。生と死、恋と誇り、時代を超えても変わることのない若者の思いというものが伝わる作品です。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。